恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週の前半は三重県の四日市と山梨県の八ヶ岳、そこで開かれた牧師たちの集会で奉仕をさせていただくために出かけました。八ヶ岳の集会には大勢の牧師たちの中に、20年ほど前に私たちの教会、緑台の教会においでくださった田原米子さんご夫妻が出席でした。高校生時代に米子さんは絶望的な思いの中で電車に飛び込み自殺を図って、両足切断、左手切断、右手の指3本だけが残って、その中でイエス様に出会われて、素晴らしいですね、生涯を送っていらっしゃる、生きるって素晴らしいという本も書かれていますけれども、その米子さんが、いらっしゃったので本当に懐かしい思いでのお交わりできました。米子さんはみんなに言うんです。皆さんはだんだん年を取って足が衰えたって嘆いているけど、かわいそう、私なんて3年ごとに足が新しく取り替わるんです。それもただで、義足がですね、3年ごとにさらに良くなった義足がね、こう取り替わるので、3年ごとに足を新しくするんだって言うんですね。まあですね、本当に輝いて今もですね、生きていらっしゃる姉妹、またうちなに来てくださいねって言ったら、今度は一人で行きますよ、以前はご主人に車に乗っていただいていらっしゃったんですけど、今はご主人は牧師をしていますので、一人でどこへでも、以前よりももっと元気に、もうスタスタとですね、普通に見れば義足を両足つけているとわからないような、そんなお姿で輝いていらっしゃいます。近くいらっしゃるかと思いますので、またご期待ください。四日市はこの教会とも馴染み深い堀越信二先生にお会いするために行きました。実はこの堀越先生が私のカメラマンをしている兄となんとか直接会わせてほしいという要望で、兄を堀越先生に会わせるために、行ったのです。堀越先生はこの世界とその中にある一切のものは唯一の創造主なる神様の御手によって作られた。進化論が言うように、進化によってこの世界は、この動物の世界はできたのではない、すべてが種類によって作られたのだということをですね、非常に強く全国にこう主張している先生なんですが、75歳ほどになられた堀越先生が現在情熱を傾けていらっしゃるのが、ノアの箱舟を作るというビジョンなのです。残念ながら実物大の箱舟を作ろうとしたんですけれども、捧げられた土地、千坪の土地がそのために捧げられたんですけども、幅が15メートルぐらい足りないのでですね、半分の大きさのノアの箱舟を作るそうです。これは夢の段階から具体的な実現の段階に向けて今もう進んでいるんですけども、その敷地に箱舟と老人ホームと、そして教会を作るという構想が進んでいて、そしてその箱舟の中にいろんなですね、創造の神様を明かしする、ものをですね、展示したい。その展示の中に私の兄の写真を使わせてほしいということで、兄にこう会いたいというわけです。それだけではありませんで、世界中に先生が主張しているようなことを裏付ける場所があちらこちらにある、その写真を兄に行って撮ってきてほしいというですね、そういう願いなわけです。特に北アメリカと南アメリカに行ってきてほしいという、依頼があったわけです。どんなものがこれからできるのか、四日市を注目なんですけれども、75歳にもなられた先生が今しかし夢を持って 夢の実現に取り組んでいらっしゃる姿はとても眩しいような思いがいたしました。堀越先生の教会では、子供たちのための働きっていうのをとっても大切に教会の働きの中心に据えておられます。いろんなことをしていらっしゃるんですけども、大きな立派なですね、幼稚園を経営したり、また、アーナジャパンがですね、アーナクラブを日本に動員したとき、いち早くですね、それを導入してくれたのも四日市の教会でした。素晴らしいクラブに育っています。今回、堀越先生とお話をしながら、その教会で以前にあったこんな話を紹介してくださいました。教会学校に来始めた子供。ところがそのお父さんがそのことをですね、許さない。そのことのために烈火のごとくに怒って、子供を教会から守る会という会を作ったそうです。そして、子供が教会に行かないようにという反対運動を起こしたっていうんです。でも、その子供は教会に行くのをやめない。そこで、お父さんは困ってですね、その娘さんにこう言ったそうです。お前、教会なんかに行っていると、結婚もできなくなるぞ。どうするつもりだ。すると、お嬢さんは、なんと聖書を開いて、箴言の17章の一節を開いてお父さんに見せたそうです。そこにはこう書いてありました。一切れの乾いたパンがあって、平和であるのは、ごちそうと争いに満ちた家に勝る。この御言葉を娘から見せられたお父さんはびっくりして、聖書にはそんなことが書いてあるのか？というわけで、お父さんは娘の聖書を取り上げて読み始めたそうです。3ヶ月で旧約聖書、新約聖書の全体を読み終わったそうです。そうすると、お父さんは聖書を通して読むことを通して、唯一の創造主なる神様がおられること、この神様こそ誠の神様であるっていうことが分かったそうです。そこで、早速お父さんは教会に行って、教会にこう頼み込んだそうです。私も皆さんの仲間に加えてください。現在この方は、四日市の教会の長老をしていらっしゃるっていうことなんです。私たちは、サウロという教会の迫害者、クリスチャンを捕らえ、殺すことに情熱を燃やしていた人物が復活のイエス・キリストに出会って、自分自身がキリスト者になったことを学びました。彼もキリスト信者になるに及んで、私も仲間に入れてくださいと頼み込んで、努力して、ついにバルナバの寛大な仲介によって仲間入りを果たしたところまで見ました。そして今日の31節です。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。今日のこのところで、こうしてという言葉で始められているこの部分で、人の働きは一つの大きな区切りを迎えています。人の働きは、こうしてという言葉でこう区切りをつけながらですね、進んで書き進められている素晴らしい書物です。区切り。私たちのこの内灘聖書教会も、まだ歴史は浅いのですけれども、振り返ってみると様々な区切りとなる時点を迎えて、今日を迎えています。一番、いろんな区切りができますけれども、一番わかりやすい区切りは、建物の変遷という形でも区切りを見ることができます。今から32年前に、レナード先生がこの内灘の地に働きの拠点を決めて、淡ヶ崎聖書教会っていう名前で、旭ヶ丘の地に伝道の働きを始められました。それから4年後に、この者が働きを受け継がせていただいて、そして、鶴ヶ丘の地に64坪の土地、そして民家を購入してスタートしました。そして、内灘聖書教会という名前になって、教会は新しい歩みを始めました。その最初の1年の 歩みをですね、こう、修法なんかで見ると非常に興味深いのは、礼拝が10人ぐらいの礼拝で、1年間の献金の総額が、50万円だった。ですね。とても、その頃の教会の歩みをですね、思い出すと、感慨深いものがあります。しかし、その鶴岡の教会は、次々と増改築を繰り返しながら、ついにその場所ではもう入りきらない状態になって、1982年に緑台の地に移転しました。そして今から約3年半前に、この地にこの建物が完成して移転してきたわけです。振り返ると様々な出来事があり、その中で豊かな神様からの祝福をいただきながら、少しずつ少しずつ歩んできました。教会はキリストの体と呼ばれています。まさに私たちの教会も体のようにしながら、少しずつ少しずつ成長しながら現在に至っているのです。最初の教会も様々な時点を経過しながら、この区切りの時点を迎えて、その現状をまとめています。私たちもいかに生きるか、いかに歩んでいくかを知りたいと思うと、いつでも聖書に聞くように、教会も、教会はどのように歩んだのかな、私たちの教会はどのように進むべきかな、私たちは互いに話し合うよりも先に、聖書では教会はどのように進むように教えているのかな、聖書に学びながら、聖書に照らしながら、軌道修正をしていくべきです。人の考え、人の思い以前に聖書に聞くべきです。ここには、まとめれば、4つの充実した教会の姿が描かれています。4つの充実した教会の姿。第一に、教会の質的な充実。第二に、教会の機能的な充実。第三に、教会の数的な、数量的な充実。そして第四に、教会の拡大による充実という四つの充実をそこに見ることができます。第一に、教会の質的な充実を見てみましょう。教会っていうのはいつも言いますように、建物ではなくして人の集まりです。ですから、教会の質というとき、私たち自身がどのような生き方をしているか、私たち自身の信仰と生活の質が問われます。どんな質が問われるのでしょうか。初代教会の充実した質を数えてみますと、四つのポイント。平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けた。第一に平安を保つという質です。迫害者だったサウロがキリスト者に変えられたことで、もうこれで迫害がなくなったというのでしょうか？いえ。サウロがクリスチャンになることによって、かえってこの出来事は敵対者たちを、その怒りをかきたて、憎しみをかきたてることになりました。迫害は減るどころか増大していくのです。しかし、教会の外にはそのような迫害の嵐が吹き散んでいましたが、教会の中には平安が満ちていたのです。イエス様と出会ったサウロに対する疑いや、また恐れや警戒心がバルナバの取りなしによって取り去られて、教会の中には平和が、平安が与えられていました。教会の中に争いやわだかまりがあるとき、教会は前進できません。主にある一致、主にある平和、その質を神様は私たちに問うのです。第二に、質ということでは、主を恐れかしこみという言葉が目に留まります。主を恐れかしこむ。主は今も生きて働いておられます。この場所にも、 イエス様の言葉の通り、2、3人、私の名によって集まるところに私もそこにいる。主の名によって集まるそこに、見えざる主がここにもいてくださる。清い神様がここにおられる。迫害者サウロでさえも捉えて作り変えることのできる全能の神がここにおられる。私のすべてを心の中の思いまでも見ておられる方がここにおられる。そのような神様への意識のことを恐れと言います。これは恐怖というよりも尊敬の恐れという意味です。この神様に対する、誠の神様に対する恐れが教会の中にあるとき、教会は健全です。礼拝には、この神様への恐れと、しかし、清い神様によってイエス様の十字架の血によって許された、そしてこの清い神様に私たちも近づくことができるという喜びとの両方が求められます。礼拝に出る私たちには神への恐れと喜びとが両方必要なのです。神への恐れが感じられない礼拝っていうのは薄っぺらな、軽々しい、ただの講演会か集会になってしまいます。礼拝に漂う神への恐れの雰囲気っていうのは、いくらステンドグラスを置いても、もしもパイプオルガンを入れて荘厳な音楽を奏でても、神への恐れの雰囲気を演出によって作り出すことはできません。神への恐れの雰囲気っていうのは、一人一人がそれぞれが持ち寄ってくるものです。お一人お一人が神への恐れを持って礼拝に集まるとき、それが礼拝全体の恐れの雰囲気になるのです。しかし、私たちが恐れの思いを持たないで、軽々しい思いで礼拝に来るとき、礼拝は薄っぺらな、霊的な雰囲気を欠いた集会になってしまいます。礼拝の5分前から前奏が鳴り始めます。この前奏の時から礼拝が始まっているのだとぜひ覚えましょう。礼拝の奏楽が鳴り始めるとき、もう玄関を入るときから、教会員同士のまた懐かしい方との顔を合わせたとしても、黙礼で済ませるようにしましょう。あちらでもこちらでももう前奏が始まっているのに、賑やかな話し声がする、玄関ホールの方から笑い声が聞こえてくるというのでは、せっかく早くいらっしゃって、礼拝のために備えていらっしゃる方々のその心を本当にかき乱してしまいます。礼拝の雰囲気をそれが潰してしまうのです。ぜひ。みんなで、それぞれが神への恐れを持ち寄り、また全体として恐れに満ちた礼拝を作っていきましょう。聖霊に励まされてとあります。教会というところは、人間の頑張りで済むものではありません。もちろん互いに励まし合い、支え合うということは素晴らしいのですが、それ以上に聖霊の励ましが教会を前進させます。それが人々を真に奮い立たせるのです。では、聖霊の励ましっていうのはどういう具体的にはことなのでしょうか。聖霊の励まし、それは教会に新しい人が加わり、新しい方々がイエス・キリストを信じるということを私たちが見るとき、そこに私たちは聖霊の大きな励ましを見ることができます。聖霊によって人々は導かれ、聖霊によって人々の心が開かれ、イエス・キリストを信じる告白に導かれるから、それは素晴らしい聖霊の励ましです。御言葉が大胆に語られ、御言葉を聞く人たちの心の中で御言葉が内側で燃えるとき、それは聖霊の励ましです。クリスチャンたちが互いに許し合い、互いにありのままで受け入れ合って、一つ心になるとき、それには素晴らしい聖霊の一致、すなわち聖霊の励ましをそこに見るのです。この聖霊が、このところに、またお一人お一人のうちに住んでくださる聖霊が力強く働いてくださるからこそ、 祝福が教会に一人一人に与えられるのです。そしてもう一つの質の充実は前進し続けたということです。前進し続けるキリスト者、前進し続ける教会、ここに質の高さが示されます。キリスト者に卒業はありません。もう私はこのままでいいという段階はないのです。どこまでも成長し続け、目標を目指して歩み続けるのです。同じく教会も、もうそろそろこの辺でいいじゃないと安心して座り込んではならないのです。一人でも私たちの周りに救われていない人がいるならば、教会は座り込んではならないのです。一つの町でも教会のない町があるならば、教会はもうこれでいいと座り込んではならないのです。教会は前進し続ける必要があります。さて、第2番目に教会の質的な充実というポイントの次に、第2のポイントは教会の機能的な充実ということです。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられてとあります。この築き上げられてという言葉なんですが、これは家を建て上げる、家を建てていくという言葉が使われます。家を建てるときには実に様々な資材、資料、の材料が用いられます。この建物、教会の建物が建てられるときにも、一体何種類の資材が用いられたでしょうか。木の種類だけでも数えきれないほどの種類、数が運び込まれ用いられました。様々な材料が適材適所組み合わされ、つなぎ合わされて、この建物ができています。教会堂を建てるのは、建築会社の仕事です。しかし、教会を建てるのは、イエス・キリストご自身です。イエス・キリストは、この地上で、ナザレにある時には、大工さんでした。非常に興味深いことですが、ナザレで大工をしておられたイエス様は、今も大工仕事をしていらっしゃるみたい。今の大工仕事としてのイエス様の教会作りの材料は、私たち一人一人という材料です。私たちを用いて、教会をキリストは今も建てていらっしゃるのです。聖歌の200番、その3節に、先週歌ったところだと思いますが、見よ神の御殿、その3番、ご一緒に読んでいまし、歌ってみましょうか。はい。目に見えぬ宮を立て上ぐる神は、呼び止めし寄せ、あがない清めて、屋根とし壁とし、床ともなしたも、くしきたくみなり。くしきたくみとあります。不思議な大工さん、まさに不思議な大工さんであられるイエス・キリストは、教会のためにあなたを、私を見つけ出し、呼び出し、捉えてくださって、そしてその見えざる教会の部分部分に一人一人を組み込んでくださるお方です。あなたの賜物、あなたの存在は、実はあなた自身のものではなくして、イエス様のもの、また教会の共有のものだということをぜひ覚えてください。あなたに与えられている賜物、それは教会の賜物なんだ。だとすれば、私は何もできない、私は何もないではなくして、 どうぞ私を用いてくださいと主に、そして教会にその賜物を差し出していただきたいのです。機能的な充実、第3に教会の数量的な充実が描かれています。信者の数が増えていったとあります。使徒の働きを私たちがこう追っていくとき、教会が質的にまた機能的に整えられていくとき、その結果のようにして救われる人々が次々と加えられ、人数が増加していく様子もきちんと記録されていきます。本当に悲しいことですけれども、日本の教会っていうのはとても規模が小さい。一つの教会に平均して30名台の人数が集まっている状況です。もう30人の人たちが集まると、もうこれは普通の教会、立派な教会のようにもう見られるぐらい。そしてそういった中で、しばしば日本で言われる言葉は、人数は問題ではない、教会は人数じゃない質だっていうんです。質が大事だ。しかし、千尋葉先生、榎本安郎先生は、日本人がそれを言うと、どうも負け惜しみに聞こえるというのですが、本当にそんな感じがします。神様が、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられる、というのであれば、神様の思いを自分の思いとしながら、さらに多くの人々が救われるように、と、望み、明かしし、伝道すべきです。私たちのこの教会は、この北陸の地にあっては、多くの方々が集まっている教会として人々から言われるのですけれども、しかしぜひぜひですね、本当にですね、まだ始まったばっかりの教会、自己満足に陥ることなく、もうこのままでいいと立ち止まることなくして、さらに前進し続けることを望んでいただきたいのです。これでとどまるならば、あまりにもスケールの小さな教会になってしまいます。みんなで一緒に、さらに300人、500人、1000人、いや、韓国の教会を見ると、1万人、2万人、3万人と集まる教会がザラであることを見るとき、私たちは、本当にですね、さらに多くの人たちが救われることを望むのは当然のことです。人の働きは当然のようにさらに多くの人たちが加わっていくということを私たちに模範として見せているからです。そして第4番目の充実は、宣教の拡大による充実です。教会はエルサレムから始まりました。そしてユダヤ、ガリラやサマリアの全地へと拡大していったのです。この広がりを持っていく教会、ここにも私たちの教会がこれから目指すべき模範が、モデルがあります。もしも私たちがこの教会だけで満足し、この地域だけで立ち止まってしまうならば、とても悲しいことです。ぜひ思い出していただきたいのは、私たちが緑台の地からこの千鳥台の地に移ってきた目的は何であったのか。このところにさらに広い駐車場と、さらに大きな礼拝堂と体育館が欲しい、それが目標でしたか。いいえ、違います。私たちはこの新しいこの場所を拠点として、さらに他の教会を助けることができるように、そしてここを拠点としながら、また教会のないところに教会を生み出していく教会、その力をこのところで神様からつけさせていただきたいという願いを持って移ってきたのです。それがセンター教会構想ということでした。そのことをぜひ忘れることがないように、いつもいつもそのことを思い出しておきたいのです。私たちはこの地にしっかりと足を置きながら、ここでの働きを大切にしながら、しかし目はさらに遠くに、さらには地の果て全世界にまで向けられる教会を目指していかねばならないのです。以前から繰り返しているように、今年何としても実現したい 行事の一つに、岡山にある西大寺キリスト教会の視察というのがあります。私は何度もその教会を訪ねているんですけども、皆さんにぜひ見ていただきたい。岡山の西大寺キリスト教会は、これまでの歩みの中で、すでに唐の教会を生み出したということです。これは驚くべき開拓の数字です。一つの教会が、唐の教会を生み出して、すでにそのいくつかは自立した、独立した教会になっています。これは、まさに、素晴らしい充実を表すのです。私たちの教会が、本当にですね、そのような目標を持って進んでいくことは大切なポイントです。さて、私たちは、どうしたら、ここに挙げたですね、四つの充実を生み出すことができるか、どうしたらそのようなことが可能になるのか。この31節は、こうして教会はと始まります。これまでの教会の歩みを受けて、接続詞のこうしてで締めくくっているわけです。じゃあ、これまでの歩みを振り返ってのこうしてとは一体どうしてなのでしょうか。このどうして、そのような祝福、充実を得ることができたかの三つの秘訣を、これまでの歩みの中から拾い上げてみましょう。第一は、どうしてそのような充実ができたか。一つは、一致ということです。一つは、迫害者だったサウロが改心し、しかし人々は恐れ、疑い、遠巻きにしていたのですけれども、アナニアや、バルナバの奉仕、仲介、許し、愛の働きによって仲間に加えられて、サウロも教会の仲間に加わって平和が与えられた、一致が与えられた。そのことをまずは指しているでしょう。なかなか打ち解けることができない人の存在。しかし、人間的な思いや、人間的な心のつまずきを乗り越えて、本当に教会に真の一致、それができたのです。もう一つ、ここで挙げられている、注目すべきことは、ユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたりとあります。このユダヤ、ガリラヤ、サマリアという地名がここで挙げられていることに注目してください。この三つの地名の人々、そこに住む住人たちは、実は互いに相手を裁き合い、軽蔑し合い、毛嫌いしている三つの地域です。例えば、南のユダヤの人たちは、ずっと北側の同じ民族ですけれども、ガリラヤ地方の人たちを、まさに田舎っぺっていうな感じでですね、軽蔑的に見ていました。例えば、ナタナエルという人は、救い主キリストがナザレから来たっていうのを聞くと、ナザレから何の良いものが出ようか、と、あざ笑うのです。ナザレはガリラヤの町の一つです。ガリラヤ地方のあんな田舎から、何の良いものが出ようかというぐらい、ユダヤの人たちは、南の人たちは、北の田舎の者たちを少々ですね、軽蔑の眼で見ていたわけです。また、ユダヤの人たちも、ガリラヤの人たちも、その真ん中にいるサマリアの人たちを軽蔑していました。仲違いして、犬猿の仲のように裁き合っていたのです。しかし、今や、ユダヤも、ガリラヤも、サマリアも、全地にわたって築き上げられて平安し一致していったのです。イエス・キリストによって一切の隔てが、一切のわだかまりが解けて、主にある兄弟姉妹、主にある家族としての一致が可能になったのです。非常に興味深いことなのですが、こうして教会はと書かれているこの教会という言葉は、単数形が使われます。具体的には、教会はたくさんあったはずです。まだ建物はありませんけれども、家の教会ですけれども、エルサレムにも家の教会がたくさんあり、サマリアにもガリラヤにも家の教会がたくさんあったのです。しかし、ルカは、それら全部を一つにまとめて、一つの教会。そうなんです。教会っていうのは、内灘の教会とか、東教会とか、西教会とか、 分かれていますけれども、またバプテストとか改革派とか長老派とか分かれていますけれども、しかし神様の目からは教会は一つです。私たちはそんな本当に主にある兄弟姉妹、教会が主にあっては一つなのだということをですね、ぜひいつも覚えたいのです。しばらく東京に行っていらっしゃった木森姉妹が昨日こちらに帰ってきて、ご主人の嬉しそうな顔をどうぞ見てやってください、本当に男やもめにカビが湧いたそうなんですがですね、でも向こうのにいる間にですね、二つの教会をですね、こう訪ねて、一つの教会は初めて行かれた教会、でも教派は違い、初めての教会ですけど主にある教会はどこ行っても一つなんだとですね、今朝も証しをしてくださいました。本当にこれは実感ですね。世界中どこへ行ってもクリスチャンに会うと、教会に行くと、ああここに自分の家族がいるという安らぎを与えられるのです。本当に教会は一つなんだということを私たちはぜひ覚えたいのです。教会が一つになるとき、そこに豊かな祝福が与えられます。イエス様もおっしゃったように、あなた方が互いに愛し合うとき、この世の人たちはあなた方が私の弟子であることを認める。私たちのうちにある一致を主にさらに求めていきましょう。第2番目に、こうしてとはどうしてなのか、それは信徒の活躍ということです。9章31節のこうしての前に出てきたこうしては6章7節にありました。6章7節のこうしてという一つの締めくくり、それ以降の教会の流れを受けて9章31節のこうしてがあるわけです。ということは6章7節の後から今日のこのところに至るまでに一体何が起こったかを見るべきです。すると、その流れの中で一番目を引くことは、信徒たちの活躍ということです。十二人のあの使徒たち、使徒と呼ばれるイエス様のお弟子さんたちの活躍ではなくして、信徒たちが活躍しているということです。例えば、ステパノの忠実な証がそれですし、またピリポの活躍がそれですし、また迫害で散らされていった名前も出ていない信徒たちが各地に散らされながら、その行く先々で福音を述べ伝えたということがそれです。このような信徒たちの活躍によって、こうしてが成り立つのです。しばしば教会は船に例えられます。船といっても、この櫓で漕ぐような船で例えられます。私たちの教会は一体、今から言うどちらのタイプの教会でしょうか。一方の船は大勢の人たちが漕ぎながら、一番船の後ろから牧師か教会スタッフがメガホンを持って1、2、1、2とですね、こう掛け声をかけながら、それに合わせてみんなでですね、漕いでいる教会の絵柄です。もう一つの教会を表す絵柄は、船の絵柄は、牧師が一人漕ぎながら、全員がメガホンを持って、ですね、1、2、1、2とですね、呼びかけている、そういう絵柄です。さて、私たちの教会はどうでしょうか。私は、この教会は、前者の教会、船のようだな、いや、そのような様子にさらに近づきつつあると信じているのですが、現状はその中間ぐらいかもしれません。すなわち、いかに、お一人お一人がその与えられている賜物、立場、時間を捧げながら、主に仕え、教会に仕えるかに今後がかかっているのです。ぜひ、あなたの体である教会に、あなた自身がさらに加わりながら、あなたの奉仕で飾っていただきたいのです。さて、最後は、こうしてとはどうしてなのか、それは何よりも聖霊の力によってです。使徒の働きを学んでいますが、使徒の働きは別名、聖霊の働きとも呼ばれています。使徒の働きの一章の八節の約束の通りです。使徒の働き一章の八節。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。 この約束の通りに聖霊が望み、聖霊の力を受けて、教会はエルサレムからユダヤへ、サマリアへ、ガリラヤへ、そして地の果てへと福音が伝えられていく様子が、人の働きで順番に抑えられていくのです。私がこの教会に導かれてから3年か4年したときに、一つの大きな出来事を通して、私自身が教えられ、またそれ以降この教会が大切にしてきた三本柱と言われる、ことがあります。これはもう以前からいらっしゃる方は耳にタコかもしれませんが、繰り返し確認しておく必要があると思います。それは三つの委ねるということでした。順番をちょっと違えて言いますけれども、第一に御言葉に委ねるということです。御言葉にこそ力がある。一人一人が御言葉に親しみ、御言葉を学び、御言葉に従って生きることが最も大切なこと。ですから、牧師も説教の中で自分の思いつきとか、自分の体験とか、自分の思想を語ってはならない。説教は、あくまでも聖書に語らせる。御言葉が聞く人々によくわかるように、御言葉自身がさらに開かれていくような説教をすべきというふうに教えられながらですね。あとは、御言葉を語れば、語られた御言葉が力を持ってそれぞれのうちで働くということを信じて歩んできました。もう一つのポイントは、他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねるということでした。一人とか、数人の限られた人だけが頑張るんじゃなくして、さらに他の人にも教えることのできる忠実な人たちを訓練して、働きを委ねていく。一人一人が、それぞれの自分の場で、教会の内外で力強く生き働く教会を目指していきました。そしてそのための大切なことの一つとして、先週も触れましたように、教会員の学びと訓練が必要ということから、聖書学校があったわけです。できたわけです。聖書学校によって、本当に学びと訓練がされて、それらを通しながら働きが委ねられてきているのです。そして、もう一つの大切な委ねるは、聖霊に委ねるということでした。ヨハネの福音書の3章の3節に、風は思いのままに吹く。御霊によって生まれるものもその通りだ。聖書の言葉で、御霊という言葉と、風という言葉は同じ言葉が使われます。先日も本当にですね、台風がやってきてですね、まあこちらは大きな雨でしたけれどもですね、風は思いのままに吹きます。風が思いのままに吹くように、聖霊も思いのままに吹かれる。しかし、本当に私自身が強く教えられたのは、この教会は私の教会だと言って牧師が自分の思いを教会の中に吹かせようとすると、聖霊は鳩のように柔和なお方ですから、争いを好みませんから、牧師さん、あんたが自分の風吹かせるんだったら、勝手に吹かせたら、私は祝福の風を、じゃあ吹かせることはできませんからと、聖霊の働きをとどめてしまうのです。私が聖霊の働きをとどめていただいたな。私は引っ込んで、私は出しゃばらないで、聖霊様、どうぞ、キリストの体の中に満ち満ちていらっしゃる聖霊が、自由に吹いてくださいと、聖霊の働きに委ねる。この教会の歩みは、この三つの柱に本当に教えられ導かれながらやってきたと言っていいでしょう。聖霊の力が教会を力強い充実に導いたのです。私たちもこうしてとありますので、本当にこの言葉に教えられながら、私たちの教会が10年後、20年後と歴史をさらに刻むとき、将来の一人一人が、こうして内灘聖書教会はと、その都度恵みを数えることができたら、なんと幸いでしょうか。今日、そんな私たち一人一人が、その教会の一つ一つの主体であることを、体の一部であることを覚えながら、この御言葉に従っていきたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、こうして教会はと、 今日御言葉をありがとうございます。私たちの教会も私たちの教会でありながら、それを超えてキリストの教会でありますが、どうぞ神様、あなたが私たちにくださった人の働きという素晴らしい教会の青写真に従って、私たちの教会が歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。教会はどうあるべきか、私はどうあるべきかをいつも御言葉に聞くことができますように、どうぞ教え導いてください。どうぞ歪んでいるところがあるならば、また足りないところがあるならば、今日示してくださって、さらに御言葉の青写真に従って歩き出すことができるように導いてください。教会のうちに、私たちのうちに、どうぞ主よ一致を与えてくださるように心からお願いをいたします。本当に聖霊の励ましを今日またお与えくださるように心からお願いをいたします。そして私たち一人一人が今日主の促しを受けながら立ち上がり、私を用いてくださいと捧げることができますように、感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエスキリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。